皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第185回目。本日の放送は前回の井出さんからのご紹介で岩下さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは岩下さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、ですね、先週の、井出さんからのご紹介ということで、はい、井出さんからメッセージがございます。
はい、
前回、屋台船企画で仲良くさせていただいたんですけども、
はい、
またぜひ飲みに行きましょう。
あ、ぜひぜひこちらこそよろしくお願いします。
はい、
はい、
あのね、だいぶ屋台船企画きっかけで皆さんだいぶ仲良くなった。
そうですね。
はいはい、はい、
僕も井出さんは本当にFacebook の方で、
はいはいはい、
お見かけしてたんですけども、最初お会いした時は全くサムネイルというか写真が全く分からずって話から始まり、
なるほどなるほど。
それでちょうど何だったっけな、あ、そうか、マラソンとか井出さん好きだったりするんですよね。で、そんな話からなんか、
はいはいはい、
盛り上がってなんかホノルル出たいねとか、そんな話をしてて。
あ、そうなんですね。そういう話もされてたんですね。
は
い、
そうなんですよ。
は
い。でも全く初対面って言ったらそうですね。バレが初めてですね。はい。
まあ、井出さん自体もね、なんか物販のそのイベントは、屋形船が初めてだって言ってましたんで。
そうなんですね。
うん。で、その時に、ね、皆さんと仲良くなって、もっと、オフラインのイベントは出ようと思ったっていうこと。
ああ、確かにそうですね。僕も初めてですけど、いろいろ楽しくお話しさせていただいて。
はいはいはい、
はい。はい。いろいろとお話しさせていただいて、
ね。皆さんとね、はい、そうやってこういう交流をね、深めていただいて。
そうですね。
はい。はい、よかったんじゃないかなと思います。
はい、ありがとうございます。はい。
では今日は一つよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、では岩下さん、まず自己紹介の方お願いいたします。
はい、はい、岩下正樹と申します。よろしくお願いいたします。
はい、
今現在は、神奈川県の横浜市在住で、物販はですね、
はい、
ネット物販の方だいたいそうですね、3、4年ぐらいですか。
うん、
形でやっててですね、その前はリアル物販をずっとやってた形になります。
ああ、なるほど。
はい。もともとずっと、だから、はいはい、ほぼほぼそうですね。就職した時からずっと物販ですね。
おー、小売り、あ、自分で小売りしてたっていうことですか？
僕はずっとお店を実家がやっててですね。
あ、そういうことですね。
はい。それをずっと、はい、続けていたという形と、まあ、はいはい、一番最初就職は小売りのそういう会社に入ったんですけども、
うんうん、
その後は、まあ、実家に戻って、
なるほど、なるほど。
という感じです
、ね。まあ、はい、外に出て修行してきたみたいな。
そうです。まあ、修行ってほどでもなかったですけどね。そうですね。それで、まあ、戻ってきて、で、ずっと、まあ、リアル物販をやってて、それからネット物販にという形に変わっていったという感じですね。
じゃあ、今、実家の事業自体もネット物販だけなんですか？
そうなんです。まあ、結局、はい。もともとその店舗ずーっとやったんですけれども、
はいはいはい、
ネットに変わったきっかけっていうのがですね、
うん、
ずっとテナントでうちやってたんですけれども、
あ、なるほど。
はい。で、はいはい、建物が取り壊すという話になって、出てくださいというお話になって、まあ、いわゆる立ち退ききっかけです、ね。
ああ、じゃあ、もう自分でその、はい、まあ、建物建てるのはまあ大変だと。
というか、もう時代的にもちょうどですね。
ですよね。
まあ、やっぱり、うん、なかなかやっぱり店舗っていうのは、もちろん店舗のメリットはすごくたくさんあるんですけれども、うん、
はいはいはいはいはい。
やっぱネットの、そうですね、やっぱり利益率とかに比べるとはるかにの部分も確かにあるので、はい。あと、まあ時代的にちょっと業界的にちょっと時代的に、まあ変わり目かなっていうところもあったので、
なるほどなるほど。
はい。
あ、
そういった感じですね。はい。
じゃあもう完全に岩下さんの代になったからもうネットに、みたいな感じ。
そうです。まあ、それをきっかけで、まあ、その時の、うん、いわゆる、お店を使わないものはまだ続けてたりするんですけれども、
うん、
まあ、それ以外のものに関しては原則店舗っていうものは今持ってないですね。
あ、はい、なるほどね。はい。そうなるとあれですか、リアルに、まあ、リアル店舗やられてたっていうことは、
はい、
結構その、問屋さんルートっていうか、メーカーさんの、ね、知り先が結構あったんじゃないかなと思うんですけど。
そう、業界の中はもちろんありますね。はい。そういった意味では。
なるほど。
はい、でもやっぱり実際、うん、はい、どうぞ。
はい、はい、その時のメーカーさんとの付き合いっていうのは今もあるんですか？
あります。
あ、なるほど。
はい。それは今も続けてますね。はい。で、まあ、その関連であればまだ取引はあれなんですけど、その方がやっぱりちょっとやっぱ店舗持ってるか持ってないかっていうのは結構大きかったりするんですよね。
あ、なんかそうみたいですよね。
はい。それはやっぱりありますね。
結構なんでしょう。知り合いのその、社長さんにも聞いたことあるんですけど、その飲食と、はい、あとリアル店舗持ってる方がいらっしゃって、
は
い、で、やっぱり国内のその仕入れ先っていうのは、
はい、
やっぱリアル店舗持ってないと信用されないから、
はい、
持ってないと、あ、持ってるとやっぱりなんか普段仕入れられない、だから EC じゃ仕入れられない商品に仕入れられるかいいんだみたいなことをおっしゃってた方もいらっしゃいましたね。
あ、もうそれ多分おっしゃる通りだと思います。
みたいですね。やっぱなかなか、はい、その、なんて言うんでしょう、EC を、なんて言うんだろうな、こう、なかなか入り込めないっていうか、
はい。
そういう部分あるみたいですよね。
そうですね。ですから、多分実情が多分ほとんど知らされてないとか、意外にクローズだなっていう感じはしますね、話を聞
いて。はいはいはいはい。
ですので、まあ、物販内でも、まあ、すごいプレイヤーさん、セラーさんたくさんいらっしゃいますけれども、うん、そこまで売るとは多分誰も思ってないと思います。
あ、なるほどね。
こんなに売れるとは多分思ってないと思います。というか、みんな分かってないし、うん、やっぱりリアルの方から見ると、なんか、怪しい的な感じが、
でしょうね。
未だにありますね。
でしょうね。で、ましてその、はい、ね、向こうは会社組織で、ね、はい、古くからやってるわけだから、
はい、はい、
うん、じゃあ信用どうなのみたいなね。
おっしゃる通りですね。そこは本当に、うん、未だにそこは変わらないと思いますね。
でしょうね。
うん、だから、うん、まあ、うちの業界結構古い業界なんで、未だにファックスとかが当たり前の世界だったり
する。ああ、わかりますわかります。なんか、はい、うん、聞きますそういうの、よく。
ですので余計に、うん、あと警戒心はすごく、今お取引させていただいてる問屋さんもやっぱり、
うん、
ネット物販に関してはなんか結構警戒心を持たれてるところもあったりしますね。
なるほどですね。
だからやっぱ店舗を持つメリットっていうのはすごいそこなんでしょうね。
はいはいはいはい。
はい。
まずね、やっぱり、この物販のコミュニティに入られてる方はほとんどだと思うんですけど、
はい。
まずね、店舗は、リアルの店舗って持ってない方がほとんどだと思うんで。
そうですね。
うん、
結構その、なんていうんですかね、ネット物販で、うまくいかれてなんか店舗とか、サテライトショップみたいなの持たれる方いらっしゃるみたいです。うん、
はい、はいはいはいはい。
あんまり逆のパターンっていうのは、でも、そうですね。でも全部最近は増えてきたのかなとは思いますけどね、やっぱり。大手さんなんか結構モールに入ってきたりされてますし。
はいはいはいはい、はい。
入ってくるんだろうなと思うんですけど、まだまだ。はいはいはい、ネット物販っていうのは結構ブラックボックス的なというか謎な業界な感じ。イメージはなんか話を聞いてると感じますね。
ちょっとあそこ、いいね、声かけられたんだけどちょっとやばそうだから断ってこようかと思うんだけどみたいなね。
本当に そもそも売れるの的な感じ。
でしょうね。
はい。それはすごく本当にありますね。ですから、まあ、なんていうんですかね。まだまだそこには溝というか。まあ、やることも結構全然違うっちゃ違いますもんね。顧客対応っていうところとか、お客様っていうところの目線は一緒なんだけど、
はいはい
はい、そこに至るまでのプロセスは
本当
に、
はいはいはい
はい、違うところ多いですよね。
ですよね。
ですね。全く同じ小売でも全然違う業種なんだろうなって感じは、やってて実感はしますね。
見方がね、もう、まあ、偏見っていうのは、っていうのはどう、言い方がね、ちょっと微妙でしょうけど、
うん、
まあ、それに近いものがあるでしょうね。その、問屋さんとメーカーさんからしたらね。
そうですね。なんかやっぱり不安なところはあるようなこと、うん、だから、なんだろう、結局その前払いにしてほしいみたいなネット
で。はいはいはいはいはい。
おっしゃるところはあります。
あ、なるほどですね。まあ、その辺は当然でしょうね、でもね。
まあ、
うん、
そういう例もあるらしいんですよね。
うん、うん、うん。
みたいな話もある。
うん、うん、うん。ちゃんと ね、うん、お金払ってくれんのみたいな。
そうですね。店舗があればやっぱそこはある意味、逃げられないっちゃ逃げられない部分なんで。
はいはいはいはい、はい。
そういうとこもあるのかもわかんないですけど。
ああ、なるほど。逃げられ、確かにね。
うん。
うん、そこに構えてるから。
はい、それはありますけど、でもただ最近は本当にネット物販の方々からのアプローチは結構問屋さん多いみたいですね。
ああ、なるほど。やっぱ聞きますか、そういうのは。
ええー、結構クローズな業界なんですけれども、うん、まあ、別ルートから入ってきたりとか、その、メーカーの方からアプローチがあったりとか、
ああ。
うん、最近聞きますね。
なるほど、なるほど。
はい。皆さんだから、結構言ってるかなって感じはしますね。はい。
ですね。
うん、
そうすると今、その、岩下さんの、そのメインの、
はい。
その、販売商品っていうか、
はい。
は、その、国内仕入れっていう感じなんですか？
そうですね。輸出と輸入と両方やってて、輸出の場合は国内仕入れの商品。
あ、輸出やられてるんですね。
はい。もともと入りが輸出だったんです、僕は。
あ、そうなんですか。
はい。まあ、型番、基本型番になるんですけど、それをメーカーに入れて、まあ、出すみたいな感じが最初スタートだった
んです。なるほど。あ、メーカー品ですもんね。
はい。それからスタートして、まあ、それ以外も当然、いわゆる、転売的なもので、
はいはい、
購入してっていうのはもちろんあるんですけど。
やられたんですね。
はい。で、まあ、最初そのメーカー品に関しては結構、そうですね、他はいなかったんですけど、最近は結構いろんなところ
ライバルが
出るみたいですね。
なるほど、なるほど、うんうん。じゃあ結構価格競争になっちゃったりとか。
そうですね。ですから、ちょっとそういろんなものくっつけて工夫したりとかって。
ああ、なるほどですね。
そっちは聞く形にはなってますね。
そうすると、販路は Amazon.com?
そうです。はい。
なるほど、なるほど。
はい。
それで、その、アメリカのその FBA に送ったりとか。
そうですね。そのパターンですね。
なるほどですね。
はい。
ああ。
それがまあ、Amazon との最初ですね。はい。
日本のアマゾンはやられてる？
日本のアマゾンも、はい。その後中国で作ったりとか、
あ、
いった形のもの。
中国輸入もやられてるんですね。
はい。仕入れている
。ああ、なるほど、なるほど。
はい、やられたりとかですね。あと、ちょっと自社サイトも、持って、日本の伝統文化系の商品をやったりとか、
うーん、
そういうこともやってる感じですね。
まあ、なるほど。
はい。
じゃあ、いろいろその、まあ、販路も持ち、の、仕入れ先を持ちの。
そうですね。まあ、でも結構仕入れ先は限定されますけどね、業界的なもの
を。ああ、そうなんですね。
ですね。どっちかというと、はい。その、まあ、枝葉的なところかなっていう感じはあります。
なるほどですね。
はい、そうですね。
でもあれですよね、その、私よく思うのは、その国内仕入れやられてるとか、メーカー、国内のメーカー仕入れやられてる方って、まあ、よくね、型番商品が、
はい、
なんだ、アマゾンでは価格競争になるとか、アマゾンで直売り始まるとかってね、ね、
はいはい、
聞くんですけど、
はい、
もう、そのメーカーのその売れ筋商品っていうか、
はい、
結構わかるじゃないですか。あ、これは、このメーカーの商品の売れ筋はこれだよな、カテゴリーはこれだよな、みたいな感じで。
はいはいはい、
でそうすると、なんか、まあ、丸パクリじゃないですけど、
はい。
中国でね、似たようなものを作れば、利益率良くて結構いけんじゃないかなって単純に思っちゃうんですけど。
ああ、なるほどですね。なるほどですね。
そういうのってどうなんですかね、実際。
あ、でも、うん、実際そういう方もいますよ。やっぱり
向こうで出てて、なるほどですね。
スタジオ聞いた話ではやっぱり向こうで何だったっけな。
は
いはい、キッチン関係の、ものですかね、うん。それがやっぱ売れてるものをやっぱこっちでもどんと作ってコンテナで入れてみたいな話をするとかっていう話やっぱありますね。それ日本のメーカーなのかな。うん、そんな話はこの間聞きましたね。
あ、なるほど、なるほど。
はい。やっぱそういう動きはある形
です。あ、やっぱ、なるほどですね。
ですからやっぱりそういうところは中国輸入の日本版じゃないですけれども。日本
ね、なんか組み合わせするとね、なんか、はい、面白いことできるんじゃないかななんてちょっとその、よくね、そういうメーカー仕入れしかやって、られてないっていう方と話するときにそういうのってどうなんですか、はい、なんて聞いたことあったんですけど。
ああ、そうです。それはもう、
うん、
多分全然ありだと思います、ね。で、多分今物販の中で皆さんいろんなスキルを持たれてあるので、特にまあ広告の運用とか、うん、ああいったところってのは多分あんまり洗練されてないのか、僕は知らないだけなのか、やられてるっていう話はあんまりその広告を回してるっていうことは聞きますけれども、うん、まあ物販の中のこの コンテンツを見てるからなのかもわかんないですけれども、
はいはいはい、
多分勉強されてる方はすごいされてると思うんですけれども、あんまそこがクローズアップされて話題に上がることはないかなっていうのがありますね。
なるほどですね。
はい。そうですね。
まあね、その、毎年毎年その変わってきますからね、いろいろね。
そうですね。とにかく動きが早いですよね。
早いですよね。
早くて複雑でっていう感じ。
そうそう。
あとは本当にやっぱり知財がものすごく最近うるさいですよね。
あ、なるほどね。あ、そっか。
あと言われのない、こう、まあ、向こうの場合だと弁護士使って、言われのない、知財の警告受けたりとかもこの間ありましたし。
あ、うちもありました。
あ、そうですか。
で、それは、某楽天店舗。
はい。
から来て。
そうなんですか。
で、よくよく調べたら、そこが、総元じゃなくて、
はい、はい。
ここも、もともとその、アメリカで売ってた商品をパクって、中国で安く作って、
ああ、なるほど。
で、なんか、侵害だみたいな感じで、うちに来たんですけど。
ああ、そうなんだ、それ結局どうなるんですか、最終的には。
まあ、私はその時、弁理士さんに相談したのかな、当時。その2年、3年ぐらい前だったんですけど。
はいはい。
で、まあ、本格的にいろいろやりとりはしな、やりとりっていうか、やり合いはしなかったんですけど。
はい。
もう在庫も少なくても、売り切り処分みたいな、そんな状態だったんで。
ああ、なるほど。
で、まあ、その弁理士の先生に相談したら、もともとその、業界、じゃ世の中に出てた商品を、
はい。
その、なんだ、侵害だって、やったとしても、これ、逆に負ける向こうは負ける可能性もありますよって言われたんですね、その時に。
ああ、なるほどです。
だから、まあ、その時はね、いろいろその、実際、まあ、裁判とかってなったらお金かかるんで、
はい。
大変ですよ、みたいな、そんなこと言われたんですけど、はあ、じゃあそこまでやる必要もないし、だからもううちがもうやめちゃえば、この商品やめちゃえば別に済むことだなと思って、はあ、わかりました、みたいな。その時は、うちは降りたっていうか、まあ、その商品はもう販売しないっていうふうにしたんですけどね。
なるほどですね。
なんかいろんな店舗にその、あれを送ってたみたいですね。
ああ、実際そこはそういう権利、もう正当に持ってることになるわけなんですか？
ですね、日本の法律上持ってるようになっちゃったんですよね、だからね。
ああ、じゃあそれはもう法律で完全になんですね。
うん。
なるほどですね。僕の場合はですね、持ってない相手からなんですよ。
あららら。
で、向こうの弁護士使ってきて、それで警告が来て、まあそれで出品止められちゃうんですけど。
あらららら。
それだったの来て、それでそのメーカーに直で行って、
はいはいはい、
どうなってんですって言ったら、そんな権利出したことないっていう話で。
なんだそりゃ。
だから、なんていうんですかね、もう嫌がらせなんですよね。で、まあ最終的に代理店の書面もらって、それでクリアにはなったんですけれど、結構そういう話は逆に聞きますね。嫌がらせ的にその権利を持ってんだか持ってないのを、
はい。
なんかもうやる弁護士は5人ぐらいに決まってるらしくて、だいたい5つぐらいの弁護士事務所から来るらしいんですよ。パターンとして決まって、専門にやってるところみたいで。
そういう嫌がらせの専門ですか？
嫌がらせなのか、その、いわゆる代理、アマゾンのマーケットに対しても、その、知財を専門っていうか、たくさん聞いてるとこがあるらしくて。
なるほど、なるほど。
結構聞くとなんか、5社ぐらいというか、
絞られる。
って言ってますね、来る人に対しては。なので、まあ、それはちょっとさすがに、頭に行きましたけどね、全然その権利もないのに、言ってくる。でも、相手が、誰が、っていうことは教えてくれないし、別にアマゾンが別に、相手に対してっていうのはないらしいんですけどね。そこがまあよくわかんないと思うんですけど。なので本当にまあそういう意味では、まあ何でもありなのかな、潰すに来るのはっていうのはやっぱりありますよね。
はあ。
で、まあちょっと直接存じないですけど、やっぱなんかそれが裁判の方までって話もなんか最近あったみたいで、そういうことの取り締まりはなんかすごい今厳しいみたいですね。
あ、そうなんですね。
はい。知財は特にメーカー関係がすごい厳しくなってきてるのはあるみたいですね。
あ、
やっぱり流れ的には本当に日本と同じようにメーカーというかブランド登録して自分の商品をっていう多分流れになってくると思うんじゃないかなっていうのが、気はします。そうしていかないとなっていうのは。
はいはいはいはいはい。ああ、なるほどですね。
はい。ですから、型番ってどうなんですよ。日本であんま知財ってないんですかね、そこまでは。こっちの知財は聞かないような気がするんですけど。
どうなんでしょうね。私もそこはちょっとね、あんまり詳しくないんで。
はい。あんまり話で聞かないですよね。
聞かない。
日本メーカーさんからのクレームっていうのは。
はいはいはい。
ないですけど、海外はそれがすごい今うるさくなってきてる感じです。
ああ、なるほどですね。
はい。なので。
じゃあ、いろいろその経験されて勉強になりましたね、でもね。
いやー、そうっすね。ちょっと、いや、さすがに嘘ついてくると思ってなかったんで。
あ、向こうがね。
しかも弁護士がっていう感じなんですよね。
ああ。
連絡しても、
なんでしょうね、でもね。
何なんですけど、まあだからそこ専門にして商売してるんですかね。
でも、なんかね、これもちょっと、知り合いの人から聞いた話なんですけど、
はい。
その商品名、アマゾンで、まあ、なんですかね、まあ、リリースし始めた商品、
はい。
で、こう、ブランドつけるじゃないですか。
はい。
ブランドっていうか、そのネーミングつける。例えば、なんだろうな、岩下ブランドみたいな。
はい。
ザ・岩下みたいな感じのを
つけ
るじゃないですか。
はいはい。
で、それを、なんだ、商標？
はいはいはい。
を、まず、その、まあ、その人がね、すぐ商標出せばよかったんでしょうけど、出してなくて。
はい。
そしたら、その、売れてる、情報だけ、まあ、探してたんでしょうね、その人がね。商標を取っちゃったんですね。取っちゃった。
商
標しちゃったんですよね。
なるほどですね。
うん。で、まあ、結局その人は、商標っていうか、まあ、名前を変えて、もう一回出し直したんですけど、だから別にその向こうから、訴えられるってことはなかったみたいなんですけど。
はいはいはいはいはい。
だから、
乗っ取りなんですね。
だからそういう専門にやってる人もいるみたいですね。
なんか一時期話題にありましたね。何でしたっけ、商標をやたら取りまくってて、
なんかね、噂っていうか、出てましたね。
出てましたよね。
出てた。
ああいう人なんですかね。
ああいう人でしょうね。だから結局だから、なんだろうな、侵害だってお金取りたいんでしょうけど、結局ね、名前変えられちゃって、で、その名前もう使ってませんよって言ったらね、その人も、その、申請したね、お金はもうパーですから。
ですね。
何やってたって、何をやってたんだろうみたいな感じでしょうから、きっと。
ものすごい数取ってんでしょうね、おそらく。一発当てればいいや、ぐらい
な感じ。そのぐらいなんか、そうなんでしょうね、きっとね。
おそらくそんな感じしますよね。
そんなね、なんだろう、人を脅すような、そんなやり方なんか、どうなのって思うとかってちょっと思っちゃいましたけどね。そういう話聞いて。
なんかやっぱどこ行ってもあるんですね、そういう話。
みたいですよ。
なるほどですね。そう、だからやっぱりどうなんだろう。本当にそういった意味では、やっぱり自分のオリジナルのものをしっかり作って、やっぱ売っていくっていうのが、自分がメーカーになっていくっていう、今まあ、ブランディングの話も結構頻繁に出てると思うんですけど、
はいはい、
やっぱああいう方向は本当に必須になってくるんだろうなっていうのは、感じますね、
はいはいはいはい、
そこは、
そうですね。だから、物販の、鹿島さんのね、セミナーでも、その、
はい、
いつのセミナーだっけな、ウェビナーだっけかな、ちょっと、ど忘れしちゃいましたけど、はい、ね、商標権と異商権
が、ね。はいはいはい。
そういう話されてましたけど。
はい。確か G ショックの話かなんかされて
た、ね。ああ、そうです。
はいはいはいはい、はい、
うん。そうです。あ、ウェビナーだ。
そうですね、
うん。
拝見しました。はい。
ね、やっぱああいうのってちゃんとやってこないと、売れてないからいいとかじゃないですもんね、だから。
ですね。あそこまで緻密にやってると思わなかったですね。G-SHOCKが A から取ってるっていう。
あ、そうなんですよ。G-SHOCKって A から取ってるんですよね、あれね。
なるほど、と思いましたね。
そうそう。
いや、意外にブランドコンセプトを決めたりとか、こう、なんだろう、ブランドの中身を決めるのは、なんか、結構先にやるんですけど、その周りを固めるのって意外に。
そうですよね。
ないですよね。
抜けますよ。抜けるっていうか、後回しになっちゃいますよね。
まさかそこまでやってくるかって思いますもんね。
そうそうそうそう。別に今これやらなくてもいいだろう。急ぎはこっちだからみたいなね。どうしても後回しになっちゃうと思うんですけどね。
だから本当に専門家の、こうなんていうんですよね。専門家の方とのやっぱり連携というか、
手
を変えるってことはすごく重要なんだな、
そうですね。
気もしますし、あとやっぱりちょっと経験、これ実際自分もしたんですけど、やっぱりその肩書き持ってるからいいわけじゃないんだなっていうのをつくづく。
肩書き？
いわゆるまあ、弁理士さんだったら弁理士さんだったらいいかっていうわけではないっていうのは当然なのかもしれないけど、すごく感じることはありましたね。
なるほどですね。
だからやっぱり本当に、そこは本当に見極めも必要だし、実際に同じ事象のあの答えでも全く回答が違う。
なんかそうみたいですよね。
これは本当に痛感しましたね。
だから、ね、まあ何人かに聞いた方がいいって言いますもんね。
いや、本当に全然違いますよね。
見たいですね。やっぱり、得意、不得意があるのかもしれないんですけど、そこまで違うのっていうこともありますからね。
いや、真逆がありますよね。真逆がありましたね。
真逆があったんですね。
嘘だろって話で。
あの先生の話が何だったんだみたいな。
うん。本当に立ち退きの時はそうだったんですけど、
はいはいはい、
まあ、弁護士さんの形態がえらい違う。
あ、形態。
ですよ。やっぱり。はいはい、見解が。
あ、見解が。
違うんですよね。
はいはいはい。
弁護士さんの見解が全然。
はいはいはい、
結構驚きましたね。同じ案件でも聞くとかなり違うっていう。アドバイスが全く違ってくるんですよね。
なるほど。
だから実際知らないのかな。
あ、
っていうのは感じ
る。こんなレベルですか。
こっちが知識もある程度勉強していかないと本当に、いや、すごかったですよ、そこは。
あ、そうなんですね。
こっちがいいっていう人もいれば、あなたが悪いっていう人もいれば、みたいな感じで、結構振り回されるなって感じはしましたね。本当にそういったところはすごく、やっぱり見かめ、誰でもいいわけじゃないんだな、つくづく痛感はしたりしました。
それでね、何十万とかって取っていくわけでしょ？
そうですね。まあ、すごい。で、逆に、取れるものも全然額が違ってきたりするんで。権利的なものがどっちにあるかって話もありますから、ね。多分、その、証券とかその辺なんかも多分そこはすごくあると思うんですよね。実際に調べてみて、最初にこっち権利あるのか、あっち権利あるのかで全然もう、スタンスが違ってくるとか、取れるものが違う。ってところを決めると、意外にこう、ものすごい乖離が出るんじゃないかなっていうのを僕は実感した感じです。
じゃあその、まあね、立ち退きの時は結構、じゃあ いろいろあったわけですね。
ありましたね。
今のね、話だけでもなんか大変だったんだなっていうのは想像できるけど。
やっぱ、いきなりだってアカウント止められるようなもんですからね。
ですよね。
はい。まあ、もちろん猶予はありますけれども。年前かな、言われてって感じですけど。ただまあ、持ってる権利が各々違うので、そこはやっぱり、しっかりと自分でちゃんと調べて、あ、こういうものがあるんだっていうのからスタートしないと本当に。
はいはい。
っていうのは実感しましたね。
あ、なるほどね。
本当そこの時は真逆優勝いましたね。本当かよと思いましたけど。そうですね。
まあでも、なんとかそこは切り抜けたっていうのか、あれなんでしょうけど。
最終的には、はい、OK な形で。本当に今の商標関連とか、まあそういった知財権利関連とかっていうのも、まあ、鹿島さんの時もおっしゃってたかもしれないですけど、調べていかなきゃダメだなっていうの
は、はいはいはいはい。
痛感してますね。
なるほどね。
ですね。
まああと、ね、さっきちょっと、軽くこう言っちゃいましたけど、そのメーカーの商品を真似すればいいんじゃないのみたいなね。
ああ、はい。
安易にやっちゃうとね、それはそれでね、いろいろ、問題もあるでしょうからね。そこはまあ、うまくこう、やんなくちゃいけないんでしょうけどね。
結構、楽天さんなんか、そこら辺厳しいんですよね、確か。
はいはいはいはい。
他のものを真似して、なんか、
うん、
いきなり止まるみたいな話。
はいはいはいはい、はい。
あるらしくて。そうですね。そこは本当注意しなきゃいけない。一生懸とかその辺が出てくる。
ありますからね。
そうね。まあでも、どっかしらにいますよね、どう考えても。
ありますよね。
完全オリジナルって難しいですよね。
難しいです。まあ、うちはね、ちょっとアパレルやってるんで、
はい、
やっぱり結構真似されちゃいますもんね。
なるほど。
なんかその年売れた商品が翌年同じようなデザインが 笹から出てくるみたいな。
ああ。爪なんですね、白いのはね。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。